アップルニュースラジオ。ワンボタンの声。Mac、iPod、iPhone、iPad、Apple Watch、Apple TV など、Apple にまつわるニュースをもとにリスナーと一緒に楽しむポッドキャストです。アップルニュースラジオワンボタンの声は毎週火木土の朝に配信する無料で聴ける30分の番組です。番組を制作配信いたしますのは大阪の Mac ユーザー会マグネットの山村です。
皆さんおはようございます。第2644回3月6日です。アップルファンがお届けしているポッドキャストです。私は進行を務める山村と言います。3月に入りまして、今回はしりとりでお願いしてるんですが、春さん、先週はどうで終わりましたんで、どうからでお願いします。
おはようございます、春です。どうで始まるってパッと思いついたのがドキュメントですね。 Mac を使ってるといろんなドキュメントを使うわけですが、そのドキュメントが時々どっか行ってわからなくなったりしてます。今日もよろしくお願いします。
三浦さんです。おはようございます。
おはようございます。 6inE から消えてしまったタッチ ID ですね、指紋認証機能でございましょうか。妻が SE3 持ってて 16E にしたいということなので、多分切り替えをして買うと思います。ミロです。
あれ、トじゃないですか。
でもカタカナのトです。
トトイレはトトですよ。ごめんなさい、ミロです。
東洋陶器にしときましょう、正式名称。
木かな、じゃあ。
スミレさんお願いします。
おはようございます、スミレです。印象に残っている CM のフレーズがで、キリンさんが好きです、でもゾウさんの方はもっと好きですっていうのがあるんです。いや、引っ越しシーズンの3月で新生活迎える方大変だと思いますけど、頑張ってください。今日もよろしくお願いします。
クックさんが予告していた通り、 iPad、 iPad Air、 MacBook Air がそれぞれ新しいモデルを発表しました。発売は来週以降になりますが、来週の配信でその3製品ニュースを取り上げていきたいと思います。アップルニュースラジオワンボタンの声、大阪公開録音のお知らせです。来たる3月15日土曜日、お昼12時半から3時半まで、 JR 大阪駅から近い曽根崎コミュニティセンターの2階で行います。参加費はお一人2500円で、番組特製グッズ付きは5000円です。お申し込みは https://obt2503.peatix.com からお願いいたします。皆様のご参加をお待ちしております。日々進化するテクノロジーとあなたをつなぐ IT ライフメディア、コリエンテにあった記事で、わかりやすく情報を伝えるを突き詰めた YouTuber マメが高速レポート作成術を講義、 Apple 表参道で開催された Today at Apple 取材レポという記事がありました。先月2月19日、アップル表参道において、Today at Apple のワークショップに、マメに学ぼう、学生生活が楽しくなる iPhone と Mac の活用術が開催されました。ここでは、三浦さんとスミレさんに入っていただいてます。
はい。
このマメさん、基本 YouTuber なんですよ。顔が出ない。操作する手元と iPhone が映るんですけど、マミさんだいぶ昔から私も X でフォローしてくださってたんでね、まあそのフォローになってるんですけど、うん、確かにね、Today at Apple で紹介されるぐらい、何かこう Apple から発表あった時に、次出てくる動画の期間が早いんですよ。いつも、
うん、
この時間で作れるっていうぐらい、ワークショップでね、Today at Appleでいろいろ学生さんにこうアドバイスっていうのが納得のいく話なんですが、
はい、
そのワークショップの内容というのが、現在開催中の学生教職員向けキャンペーンの新学期を始めようにちなんだものだったそうで、これは三浦さんもなかなか新学期を始めようキャンペーンにはかなり今気持ちが傾いてると思います
ね。はい。今かなりウォッチングしてますね。はい。ね、
で、今3月入りましたが、確かご子息が今受験中か、あるいは終えられたかどっちかやと思うんですが、まだ途中ですね、きっと。
あ、いやいや、
決まりました。言える範囲で結構ですよ。そんな無理にあれですけど。
なんとか決まりましたので、あとは。
よかった。
ありがとうございます。
よかった。
そう、なんとかですね。ほっとしますね、親としては。疲れますね。
いや、でもここからが本番ですよね、結局は。
そうですね。
さあ、何をどう揃えるかみたいな。
そうそう、まあ、またかかりますわ、もう、本当に。うん、もう吹っ飛んでいきましたよ、見事に。
買いたいものの予算は何とかキープできたんですか？
あ、それは何とかキープしてます。まあ、
ああよかった
ね。マックミニの方はちょっと予算ついてませんけども、もともと当初予定してた iPad Air の方についてはキープしてますので、3月のどっかで買おうと思っています。子供からもいつになったら買うのみたいなことをちょいちょい言われますが、
公開収録終わったんで、その足で買いに行きましょうみたいな流れになるかもしれないですよ。
書類出すんでしょ三浦さんは。でも。
あ、そうか。
そうなんですよ。うん、
そ
う
なるほど。それはちょっとめんどくさいな。
そうなんです、うん。
それこそ、すみれさんみんなで担ぎ上げて、有無を言わさず財布取り上げて。
怖いですね。追い払いですな。
そうそう。だからね、マメさんのお顔拝見するの、これ初めてなんですよ。お写真です。ずっとね、手元しか見てなかったからね、私。ファンも方も多く集まり、とても賑やかな会だったそうです。いやー、お若い方だったんですね、私。びっくりしてば、なんかすごい、もうちょっとお年の方かなと思ってたんですけど。勝手に私がそういうふうに思ってたわけですけど。大学の頃には
ちょっと違う。
ね、クラブ活動で楽器のコントラバスを弾いている。
おー、すごいね。多趣味、うん。
コンバスか。
練習の時のメトロノーム。を iPad アプリで代用。あれはどうなんですか？三浦さんはメトロノーム使うんですか？
メトロノームはそんなに大声しょっちゅう吹いてるわけじゃないから、僕だけで言えないけどさ。そうそう。やっぱり iPad ではなくて、電子的な機械みたいなものがあって、それでやってました。はい。やってましたと確認します。
ガレ版立ち上げて、メトロノームにしとったら、勝手にこう、コンコンコンってなるっていう。
あ、そうですね。それでもいいんですけど、音の調子、高さはもう一緒にちょうどいいよっていうのが出るタイプなので、両方使えるんですよね。
はい。
で、オーボエってすごく音の調整が難しいので、それ見ながらじゃないとちょっとずれることが多いので、それを使ってましたけど、まあ、はい、今となっては多分 iPad にもそういうのは出てると思いますけどね。はい、はい、
はい。
ちなみに今、マメさんの X のアカウントちょっと見てたんですけれども、
はいはい、
2024年の10月に iPhone から Windows に画像転送できる楽ドロップってアプリをリリースされてるんですね。
はい、本当ですか、
はい、画像、動画、テキストを送信できるって言って、映像も出てるんですけど、すごく簡単そうにサッと出てるので。
だから AirDrop みたいな感覚ですね。
そうですね。はい。これはいいなと思ったので、Windows を買った山村さんも、これ活用できますよ。
そう、忘れます。もうみんな忘れてるから言わんで
いい。なんかこれもう一応、
トゥームレーダー、結局トゥームレーダー動いたんですか？
動いた。
そう。
めっちゃ動いてるの。めっちゃできてるの、今。
ああ。
セルロンとかね、めっちゃ性能低いとか言ってたけど、そもそも95年とか2000年頃のこのゲームデータやから、軽いんですよ。全然動くんですよ。で、家にあった振動付きのコントローラー USB で挿したら、それもちゃんと動いて。あれ、知らんかったんけど、Windows って標準でゲームコントローラー挿されたら、セットアップすんねんね。
あ、ゲームコントローラーとして認識するモードがありますね。
あのね、Mac もうちょっと頑張らなあかんわ。Mac そんな言えへんもん。
Mac もゲームコントローラーで認識しますよね。
いや、するけど、セットアップとかそんな言わんと、ドライバーないんやったらないって言ってほしいんだけど、だから動くんやけど、なんかの時に動けんなったら、あ、これドライバーいるんやったんやって気づく
とき
に。
なるほど、なるほど。
うん。
あと、正式対応しているものが少ないですね、Mac の方は。
うん、悔しい。
あ、どんどん山村さんが Windows に行ってしまう。
いや、なことない。トゥームレーダーだけです。あ、それ以外は。それもこれもね、Mac ってちゃんと動くやったら何もそんなせんでよかったん、うん、肝心のこの記事の中で、その学生さん向けでの、Mac と iPhone を活用してレポートを3倍早く作成する方法を伝授。俺赤く塗るんやで。
そうですよ。今言おうと思ったのに。
絶対言うと思ったからさっき言うだったもん。
早かった。
どうしたらそれができるかやね。でもね。
いや、まあそこはセミナーを見た人じゃないとっていう。
まあでも写真で一応こう出てるから、ページ図で4つの便利テクニックを使って作りかけのレポートを完成させようという内容のデモはあったそうです。
ああ、なるほど。これ、ページ図で受け取ってくれる教授だといいですねっていうところですね。私の感想としては。
最後はワードに変換したらええねん。
いや、まあそうなんですけど、崩れるじゃないですか、結局。
まあまあ、そうやね。まあ途中では手書きのメモをマークに取り込むスピードを競うゲームも実施。
実践的ですね。
ねえ。まあそんなこんなでワークショップは無事終了したそうなんですけど。これ、野下さんいてない？これ。この写真。いや、なんか、その下さんっぽい人がいいねんけど、あ、違うわ。違いました。人違いです。知ってる人、でもまあ、そうやね。表参道でなかなか知ってる人が映ってることは、あ、いたいた。村上拓太さんおった。
左上、
いてるいてる。
いた。
うん。はい。あ、そういうことは横、横
リンクマンさん。
まあ
リンクマンさんと、
ゆずきひろみさん。
ゆずきさんと、ね。
ゆずきさん。
ですか。
うん、ですよね。それっぽい感じのお方。
そうか、ほな、ガジェタッチかなんかで取材行ってはったんかな。
あ、かもしれないですね。
かもですね。そっち行って
うちも取材行かなあかんやん。 ワークショップ呼んでくれへんかね、なんか、ポッドキャスト編集。
おー。
う
ん、ああ、いいですね。
ねえ。
ね、Mac でトゥーブレーダーをプレイする方法とかもやりたいですよね。やれる
もんね。できればね。
時間とかね、あとやれんねんけど、それできへんねんよね。で、もう一つ、今度はスミレさんの記事なんですが、令和ドコモ F503i が雑誌付録になり、着メロ作成サービスまで公開という記事が出てまして、これね、わからん人には最初から説明せんといかんんですけど、まず小学7年生という学年誌があったのは皆さん、まあ今ではあるんですけど、子供の頃買って読んだという人も多いでしょう。今、小学8年生という雑誌が小学館から出てるんですよ。
はい。
で、なんで8年生かっていうと、何年生という数字にとらわれない小学生向けのシリーズの本なんですよ。はい、今、小学1年生、2年生はまだあるんでしたっけ？
どうでしたっけ？
昔は1、2、3、4、5、6全部あったんがね、まあ、だいぶなくなったんですよ。
そうですよね。小学1年、児童学年、ちょっと待ってくださいね。
3年生
や。幼稚園、テレビくん、芽生えは懐かしい。
ベビーブックはない？
小学1年生はあって、
小学2年生はね、2016年で終わってるんだ。
うん、ね、で。そっから先も多分ないみたいですね。それより上も、その、今、小学館のサイトを見てる感じだと。
そういうところを、なんか小学生のニュアンスで見る人はこれ買って読んでねっていう、全小学生のための雑誌という名目で ね、出されてるのが小学8年生です。
はい。全小学生なんで、多分かつて小学生だった我々が買ってもいいと思うんですよね、やっぱり。
そういうことやね。
はい。
で、その雑誌に今回プログラミング体験携帯型付録 NTT ドコモ F503i。503i のモックですよね、これ。本物じゃないですか、ね。
これは本物ではないんですけど、503i を模した形のいろいろ機械遊びができる付録っていう形でついてるんですよね。
はい、ウェブ上で着信メロディー作りを体験できるコモット。コモットっていう COMOTTO というんですね。コモット着メロクリエイターも公開されてます。
はい、
そもそもですけど 503i って持ってた人います？この中で
私通貨だったんで持ってなかったんですよね。
ああ、ほんま通貨やったんですか？
私通貨でしたよ。
私ドコモから通貨へ移ったんですよ。
おお、通貨本関西ですね。
そう、2001年頃に出てたモデルなんですね。
そうですね、2001年1月ですね、本当に、はいはいはいはい、21世紀始まってすぐですよ。
うん、
2000の技を持つ男とかそういうのが日曜の朝に放送してた頃のあれですね。
今度25周年やるん
よ。ああ、そうなんですか。
一応、すいません。またカメラライダーの話をしてしまってます。
わかんない。
カメラライダークーガーっていうね、平成最初のカメラライダーがあったんですけど、
それも。そうですね。小田切丈さんが出たやつですね。
ああ、そうなんですか。
それが25周年で今年、なんかいろいろ東映の方で今動きがあるという。
この番組を一言で言うと、相棒役の刑事の人が、携帯をマナーモードにし忘れて敵に位置がバレるみたいなのを割とやらかすという、そういう番組ですね。
まあ、この付録版の雑誌、着メロの再生や占い、ピアノの演奏など8種類のゲームを搭載してますということで、はい、あと eCraft というところが提供する無料アプリの Mbot と Bluetooth 接続をすることで、付録に内蔵されている音や光、明るさセンサーの操作など、プログラミングを体験できますということなんで、
はい、
皆さんもお子さんに買ってあげる名目で買ってやってみてはいかがでしょうか。
そうですね、面白そうですけど、ちょっとね、すでにもうプログラミング教室も行っててですね、はい、ちょっとさっきはこの Mbot なるウェブサイトのプログラミングのところ行ってみたんですけど、
はい、
とてもシンプルで、確かに小学生の初めの方だと使いやすいなと思いつつ、
はい、
ループ処理とか全くなさそうなので、
は
い、ちょっとプログラミングとしては弱いというか、音楽作る分にはいいかなという感じでしたね。で、なんかこれあれですね、作ったものをダウンロードする機能があって、ダウンロードするとウェーブファイルで落ちてですね、はい、Mac でも楽しめるという感じがございます。
そうですね。
あ、
うん、このコモット着メロクリエイターっていうのは、ブラウザから操作するアプリになってて、うん、出来上がった着メロはスマホの着メロとかにダウンロードできるっていう形になってるんで、うん、あの頃本を片手に必死に打ち込んでた着メロとかを、ね、もっと手軽に打ち込めるようになったりするんで、試してみるのもありかなとは思いますね。
そうですね。最初立ち上げると、見本のサンプルが入った状態で立ち上がってですね、何かっていうと、はい、森の熊さんでした。
あ、私着メロという文化を通ってきてないので、
あ、そうなんですか。
そう
なん。
最初着メロって聞いた時に、どうせパンパンパンってブザーみたいな音で単に音楽鳴るだけやろうなって思ってたら、普通に音楽が今で言う普通に iTunes とかで音楽買って聞くのと同じように鳴らせたんですよね。
というと、
着メロは着メロサービスっていうのは。
着メロっていうのは電子音で鳴らすもののことを指してるんですけど、 PCM のいわゆるすごいわかりやすく言うと歌の入った曲とかをそのまま流せちゃうっていうのは着歌っていうジャンルになりますね。
着歌なんのかあれは、はい、それぐらい分かってないですよ。だから通ってきてないから
着メロの頃は、まあ、FM 音源だったりとか、あと、マニアックなやつだと MIDI で64ワンをいけますみたいなのもありましたね。
ありましたね、で、まあ、そんなわけでこのサービスの公開期間は今月3月31日までということで、えらい短いですね。
あ、そうですね。まあ、もしかすると延長するかも、みたいには出てたんですけど、とりあえずは、今月いっぱいという形で、あくまでこの小学8年生に合わせた企画という形なんですよね。
小学8年生、値段いくらですかね？アマゾンで見ると1500円。
そうですね。ただ、今、この収録してる3月2日の夜の時点だと、アマゾンは在庫切れになっちゃってるので、
はいはいはい。
大体のネット書店はほぼ全滅してると考えていただいて、街、うんうん、の本屋さんを地道に巡っていただくのがいいかなと思います。
うちの近所でいつも小学7年生が余る店があるんですよ。返本期間間違えたんでしょうね。在庫を 50% 引きって書いて売ってるんですよ。
あら。
小学学年誌を。あそこ行ったらあるかわかんない。だから。この小学1年生もそうだし、幼稚園同じ小学館の雑誌。はい、あれも、なんかとんでもない付録作るじゃないですか。
あ、結構そうですよね。いろいろ、ね、凝った付録が、ね。絶対これ。
親御さん向けでしょ、これって。
そう。ありますよね。
いや、そのうちアルディの使ってさ、ね、なんか
すごいね、それ。
16進数をなんか体験しようとか、そんなん出てけんかなって。
小学校には難しいね。
ね、
うん、
ね、
ただ、今後、小学生向けのプログラミング教育とか、ああいうのが本当にもっと進んで当たり前になってくれば、うん、そういう付録が出てきてもおかしくないかなと思いますね。そもそも、今のこの小学8年生のガラケーのプログラミングができるっていう付録ですら、一昔前には全く想像できなかったわけじゃないですか。こんなものが出てくるなんて。
まあまあ、そうですよ。
って考えたら、この先、今のプログラミング教育を受けた世代の子たちが社会人になったりとか、あと10年、15年して、そういう頃にはもっとめっちゃ面白いものが出てきてるんじゃないかなと思います。
スミレさんは子供の頃の小学校学年誌、買ってたんですか？
一応買ってはいましたね。途中からコロコロコミックに乗り換えましたけど。
そっかそっか。はい、私の時はそれなかったからね。
なるほど。
でも、ミールさんもやっぱりそうでしょ？買ってたんですよ。
いや、私買ってないっすね。
あっち、学研の科学と学習の方？
ああ、そっちは買ってたかも。うん。
ああ、だいたいそう、どっちも買ってもらえる子ってなかなかいなかったんですよね。
うんうんうん、
うん。科学と学習両方買っててもやっぱりすごいって言われて、だいたい学習がメインで、で、ちょっと私みたいに変わった本が好き、有効は科学を取ってたりとかしてるけど、科学っておまけ、プラスチックで出てきたような、今回のような、この雑誌で取り上げてるようなみたいに、実付録がついてくるんですよ、科学は。それが嬉しかったんけど、おもちゃつけてると親に勘違いされて、そんな雑誌だったら取らへんとか、いや、そうじゃないやって言っても、そんなおもちゃついてるような雑誌だったらもう取るのやめろとか言われてて、小学何年生に戻されてしまって。
あ、戻されちゃったのか。
紙の付録ついてくるんですね、小学何年生って。
そうですね。
で、大体うまく作れない。山あり谷折りが間違えてなんか、はまれへんなとかなって。で、最後はボロボロになって、ゴミ箱行くというパターン。
意外に力の入れ具合で壊れちゃいますよね。ね、難しいですよね。
うん、ああいう学年の付録残ってると今は高いでしょうね、きっとね。さあ、ここでは今以来、春さんから紹介された記事なんですが、スマホライフプラスというところにあった記事で、手帳型スマホケースはやめとけ、利用メリットと選ぶべきではない4つの理由という記事がありまして、デザイン、機能性、保護性能だとスマホケース選びの最優先事項は人それぞれと。
その通りだね。
ねえ、うん、でも、手帳型スマホケースはやめとけという超命令系で。
どっちや、
ね、私はこのね、命令系で書かれたものには、ものすごく気持ちがこう、揺さぶられるんで。
揺さぶ
よくあるじゃないですか。
やめとけ、はてなってなってますからね。命令系ではないですね。
で、やめとけが閉じてから外にははてないから、ちょっとそれは、やめとけそのものもいいか、すいません。はい。で、そもそも手帳型スマホケースが人気を集めている理由とはと書いてますけど、そんなんかっこいいからよ。
うん、そうですね。
まあ、ストラップホールド、マグネットのフラ、蓋とポケットがついてると。私、まさしくこれ作ってます。はい。
物いっぱい入るからいいよね。うん、
入れすぎると今度また問題が起きんだけど。
ああ、そうそう
そう。そうそう。はい。手帳型スマホケース、やめとけの理由の一つで、かさばりやすく片手での操作が困難。練習次第ですよ。蓋を折り返すんですよ、裏に。で、折り返した蓋を人差し指と中指で挟むんですよ。
うん、うん。
それなら、落ちない、うん。で、残ってる親指でこう画面操作する。 な片手でこう、あと2カメラの使用に手間がかかる。え、そうなの、一緒ちゃいますもん。
カーパーが後ろに行っちゃうと映り込むからってことなのかな。
あ、うんうん、あ、そういうことね。そんなもんね。何年も使ってますから、それぐらいは計算済みですよ。
ね、気をつければね、うん、大丈夫ですね。
先の親指と中指の間をガッと広げると、はい、蓋の位置が向こうへ行くから、はい、蓋が邪魔をしないんですよ。
は
い
は
い、
うん、じゃあこれもクリアですね。
はい、はいはいで。マグネット付きの場合はカードに悪影響が出ることも。出た。
出た
これ出た。ここはあの、スーパーカブ止めるところの、駐輪場の通過用のカードが、よう壊れんねん、これ。
そうな
んだ。時々ピーって言えへんようになってしもて、で、見てもらったら、ああ、これ飛んでますね、って言って新しいカード発行してもらう。今4回発行してもらったよね。
あの、100均とかで売ってるあの、磁気遮断するシートみたいなの
は。あれって、ええんかな。まあまあ、10年で4年やか、4回やから、2年半に1回くらいやってるんですよ。
いやでもめんどくさいじゃないですか。100円でそれ解決するんだったらありじゃないですか。
あ、この間腹立ったの、その駐輪場のとこね、行ってね。で、その月々払わなあかんから、そのカード入れてお金払って、で、スーパーカブはもう奥止めに行ったわけですよ、駐輪場やから。
はい。
で、今度戻ってきてカードそや、差したまんまや、みたいなカード見たらカードないんですよ。
ほう。
でも駐輪場無人なんですよ。
はい。
でもそこにカードがないんですよ。で、私は思い違いして、ポケットに入れたなんて全部探してもないんで。ということは自分がスーパーカブ直しに行ったわずか1分以内の間に誰かが奪った。どうしようこれと思って。で、まあ、落ちてんちゃうまで探してたら、その奥の事務所の扉バーって開いて、おじさんが二人出てきて、そやね、置きっぱなしのカードは、まあ、じゃあすぐ届けに行こうかとか言って、ちょっと待って、それ私のカードかもしれへんって言ったら、何を、いや、さっきそこ差して、ああ、さっき渡したら、それ拾ったってあんたらが持っていくから俺がずっと探してたんやんって言いたいのをこっとこらえて、あ、ありがとうございます、見つけていただいてと。
は
い、
とても素晴らしい。
大人な対応で。
はい、大人で、はい。
よろしく。なおのこと、これから気をつけてくださいねとかまで言われてしまって、心の中でグーを握りしめた私でしたけども。
そういうことですね。そこは確かにグー握りたいです。握りたいですね。はい。じゃあこのマグネットは影響したということですね。はい。まあこれもある。
これはします。はい。はい、で、電話やメールなどに気づきづらくなる。
そんなことある？
ある。
ある？
あるけど、あるけど、そもそもね、そんなに電話やメールは来ないんですよ、私
は。そんなこと
言わない。悲しいけど、うん、あの、そんなみんなみたいに来ないんで。
我々もそんな。
iPhone で手帳型ケースで気づきにくいっておっしゃってる方にお勧めしたいのが Apple Watch ですね、
は
い。
あ、そうやね。
うん、そうね。うん、
はいはいはい。
Apple Watch つければもう万事解決なんて。
はい。じゃあ我々つけてるからここは大丈夫っていうね。
はい、そうですね。
OK、ね。はい。クリア。はい。じゃあ大丈夫だね。おおむね。はい。
最後の方に手帳型スマホケース以外の選択肢としてスマホショルダーをプッシュしてます。
流行ってるやつ、
ね。ああ、流行ってますね。
これ女の人はあるけど、うん、男の人でやってる人いる？
男の人ではあんま見ないですね。やっぱ女性ですよね。ね、あんま見ないね。
うん。これ売ってるところのモデルさんの写真とかには男性も写ってるものあるんですけど、実際使ってる人は女性がほとんどですね。
ただこのスマホショルダーも弱点というかがあって使い方次第なんですけど、うん、私の知り合いでスマホショルダー使ってる人なんかだとスマホ自体は剥き出しになってるタイプを使ってたんですけど、はいはいはい、そのせいで歩くと結構体にぶつかってガラスフィルム貼ってたらバッキバキになってしまったみたいなケースが割とあって、でその人結局ガラスフィルム貼るのやめちゃったんですよね。
あ、その肩から下げるのは諦めんかったよ。
そう、あのそっちの方がやっぱり使い勝手はいいのであ
、そう、
はい、だからその代わりにガラスフィルムじゃなく割れないフィルムとかあるわけじゃないですか。昔ながらのその、
はいはいはい、
あの、いわゆる薄っぺらいシールみたいなの貼るタイプとか、ああいうのでいいっていう感じで変えてましたね、
はい、うん。盗まれへんかなっていう心配ちょっとだけあるんですけど。
というと？
で言ったらショルダー言うてもそんなごついベルトじゃないでしょ、引きちぎろう思ったら、せーのでガンと引っ張ったらちぎれるかもしれないじゃないですか。
いや、それ言ったら手持ちだったら手に直接アタックかけてそのままじゃないですか。
まあそうやけど。でも手持ちやったら、今取られたってすぐわかるじゃないですか。
いや、それはスマホショルダーも同じじゃないですか。
スマホショルダーの場合は、バーンって突き合うと、アタックルされて、その時に引きずられたら、アタックルされたことの気持ちがいいって、もうええよね、もうそんな話は。
あの、あんまり変わらんということがよくわかりました。
はい。
はい。まあ、もう、まあ、とにかく好きなの使ったら、それでよしということで、
ね、
なりますね。
はい、
あと、春さんが、もう一つは、アップルウォッチは冠婚葬祭での利用でもマナー的に問題ないっていう同じスマホライフプラスの記事を貼ってくださってますが、問題ないとして片付けて時間内に終わ 終わらそうと思います。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
はい、問題ないと思います。
当番組 X にポストいただきますと、こちらで検索して読ませていただいてます。シャープワンボタンの声、シャープフジャファ、シャープ OBT などお好きにつけてください。宇太郎さんからは、ホームボタンに愛着あるし、思ってたほど安くはないしって考えて使い続ける人が多そう。バッテリーが 82% なので交換して値下げを待つのが最適かい。 iPhone16E 価格まとめ、無印16よりは 25,000 円安い。15とは 13,000 円差で判断難しいというアスキーの記事を引用してポストしていただきました。
ホームボタンの方がいいなっていう人まだまだいっぱいいらっしゃると思うんですよね。うちの妻もやっぱりホームボタンなくなんのとかね、フェイスタイムみたいな感じなので嫌っぽいですね。慣れちゃえばね、どちらでも変わらないとは思うんですけど。
そうですね。
見られたら困るもんを表示してるときに、ホームボタンガンと押せばとりあえず消せるじゃないですか。ホーム行ってまうから、でもちろんそれ取り上げられて何見とったんやってこうアプリこうやられたらわかるけど、まあそれにしたところかって島でロックかけとけ見られるわけなんで、やっぱりタッチ ID 最強かなとかいうのは私の意見ですけど、やましいな。
そんなに変わるっけ、ホームボタンを押すのと、あの画面をこうスワイプするの
と、うん、下から上あんま変わらない気しますけど、
あんまり変わらないよ
な。消さないといけないでしょ、そのなんかまずいもの映してて。
いや同じでしょ、いや上にヒュッとやれば、ピューッとやるでしょ、
ね、ホームに戻ります。慣れの問題だと思うんですけど、ね、物理的なボタンがあることにへの安心感っていうのはまあ分からないではないですね。
フェイスタイム一番最初出た時も最初はどうかなとかって私も言ってたような気がするし、1週間で慣れましたとかね言ってたような気もします。はい、
あとウィンディさんからも、 16E は16を買わせるためのカマセイヌ、 25,000円で広角カメラついてくるんやったらええやん、松竹梅商法。しかしこれも為替が150円に変更されると差が広がる可能性がな、いつかも今でしょう。ただ名前が16シリーズになったのがでかくてといただいてまして、これご自身に買う言い訳をこ
う、うん、そうそうそう、
その感じがしますけど、ね、
背中押してくれっておっしゃってるような
感じですよね。来年再来年もずっとこの E のシリーズもやっていくのか、
いや今回次第、
でしょうね。
今回売れてたらやるし、不審やった時はもうちょっとやり方変えても
ね、また SE が復活したりね。わかんないけど、あんまりないかな。
SE の立ち位置よりは値段高いですもんね、今回の16
位
は
ね。そうなんですよね。
あと、現11さんからは、マイクロソフトに Mac を買わされるというタイトルで、ご自身のブログの記事をリンクでいただきましたが、私ども番組へのコメントをこっそりブログに書いてしまう試みということでね、前もこんな書いてらっしゃいましたが、セコイアアップグレードのね、通知の話題に乗っかってみます。あの OS でね、セコイアにあげませんかって画面右上から言ってくるっていう。現11さん、学校で教えてらっしゃるんですね。授業で使う Office365 の更新案内が来ました。もうそんな時期なんか、手続きしたら今更ながら気をつきました。なんと Office のアップデートができなくなってしまってました。という。OS を上げてしまったから。
なるほど。OS が上げられない。です
ね、上げられないから、はい、はい、だからいつの間にかオフィスの対象機種からも外されていました。
あら、まあ、
最新のオフィスを使うためには Mac を買い替えろということなんですね。ということで、
うわ、
下手に Mac 長いこと使えるとそういうことも起きるんですね。
そうなんだね。
次は MacBook A13-inch M3 でもいいかななんて最初思ったんですと、ね、書いてらっしゃいますが、
最近知ったんですけど、このマイクロソフトのワードが、はい、私、まあ、Mac でワード使ってるんですけど、はい、ベトナムで使ってベトナム語の入った文章も結構使うんですけど、スペルチェックができないんですね。文章構成とかオンにすると軒並みベトナム語の部分に波線がつくんですよ。
はい、
めちゃくちゃ鬱陶しいけど、まあ、これ仕方がないなと思ったんですけど、うん、はい、なんと Windows 版のワードはベトナム語対応してるようで、最近それ知って
、また差をつけてきた
な。
なるほど。
対応言語 Mac 版と Windows 版ってそんな大変じゃないと思うんですけどね。
そうですね。
追
加ランゲージモジュールとかっていうのは後から追加できない
ん
でしたっけ？
Mac 版のワードはそれがないんですよ。で調べたらなんか Windows 版それあるみたいですね、追加でランゲージ。
そうなんですよね。そうか、ないのか、
Mac 版のワードそういう機能もないんですよ。ちょっとショックすぎて、それが
でもこれはワードから別のワープロに乗り換えるべきですね。
互換性がね、やっぱり。
あれできないんですか、ね、あの、ページ1ちゃう。ページ1ちゃう。
ページ図
ページ図でやる。なんで、ページ1、はい、あの、ページ図でやってみました。それやっぱりできないですか、
ページ図、そんな存在すら忘れてましたね。
いや、ひょっとしたらページ図ができるかもわかんないじゃないですか。
ああ、どうなんでしょう。対応してるんですか、
ね、ページ図もしできてたら、もうワードを迷惑もいらん。出ていけってこうやりますよ、
ね、クライアントやり取りするにはページじゃどうする、
クライアントにページ1どうぞっていうんだ、またページ1って言ったページ全、ね、最近ベトナムの人のね YouTube 見てたんですよ、
はいはい、
女の人がね、はい、物干しざより短い棒を持ってね、たぶん竹でできてんねんけど、うん、ちょっと田舎の後ろで鶏がこううろうろしてて、鳥小屋みたいなのもあって、こうちょっと広い庭なんですよね、昔の日本の家にあるよ、はいはい、でそこに女の人がこう足こう開いて立って画面こっち見てて、竹の棒をね右手だけでこうビュンビュンビュンって回し始めて、もう左へ右へ回していくと、そのだんだん回転が速くなっていくんですよ、
はいはい、
でも全然落とす気配ないんですよ、でも勢いを入って回してきたら、もう本当に中国拳法のみたいに、あすごい勢いであちこち回すんですよ、
はいはい、
でそれで終わるだけなんですよ、でまあすごいなと思ったんやけど、でまたその人の方がおすすめ出てきたら、同じ人が服だけ着替えて場所変えてまた同じことするんですよ、そのずっとぐわーって回すんですよ、で、うん、ほぼ毎日やってるんですよその人、場所と服だけ変えてやること毎回一緒なんですよ、もういい加減違うことやればいいなと思うんだけどでなんかそんな服も持ってるんや、へえみたいなのあるし、うん、その田舎かな思ったら急に都会の駅前だと思えば行くし、
は
あ、何やねんやろなこれと思って、でもすごい人気、なんか、
あ人気なんだね、
人気、
やっぱり、ね、やり続けることが大事なんですね
でもなもうちょっと何かあった方がええなと思って
そっか
ダメですかね、はい、うん、でも現地一さんはブログの方で悩んで悩んで悩み抜いて決めました、 M4 MacBook Air を出さないなら M4 MacBook Pro を買っちまうぞって、買うでしょうか、どうでしょう番組としては高い方買ってくれると我々が熱くなっていいです
そうですね、買いましょう、
そうですね、
うん、Q さんから山村さんもいよいよライトニングモデルを卒業ということでね、16位の件をいただいてました、まだまだですよ我がライトニング栄光あれですよ
アップルニュースラジオワンボタンの声では皆様からのコメントをお待ちしております。3月のテーマはアニメとアップル製品、iPod に入れたカリオストロの城全曲を毎日通学時に聴いていたとか、タイバニを書きたくて iPad を買ったとかのお話をお待ちしております。ここで Mac ユーザー会マグネットの定例会の予定をお伝えいたします。2025年3月のマグネットは3月26日水曜日夜8時より Zoom によるオンラインで開催いたします。詳しくはマグネットのオフィシャルサイトでご確認ください。
次回の配信は3月8日土曜日を予定しています。それでは次回の配信まで。オーバー。